南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経はい、五章の、1244の真ん中のところ、このご本尊全くよそに求むることなかれね。このご本尊全くよそに求むることなかれね。そこから次の段落のところまでちょっと短いですけどね。はい、いいですか。1244の真ん中、はい、このご本尊全くよそに求むることなかれ。1244、はい、そこね。はい、日如御勢御遍時にのたまわくこのご本尊全くよそに求むることなかれ。ただ我ら衆生のお華経を保ちて南無法蓮華経と唱うる胸中の肉弾におわしますなり。これを屈式真の真如の都とは申すなり。十回具足とは十回一回もかけず一回にあるなり。これによって曼荼羅とは申すなり。曼荼羅というは天竺の名なり。ここには輪廻具足とも苦毒獣とも名づくるなり。このご本尊もただ信心の虹に収まれり、一心特入とはこれなり。南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経。梅雨のこの盛りでですね、今日もなんか一日中雨みたいな、感じでジメジメしてるんですけども、まあ、この世の中のですね 70% はこの体の、一人一人の体もそうらしいですけど、70% この水でできているということですので、まあ、考えようによったら1年の7割雨が降っててもおかしくないと思うんですけども、7割も雨が降らないということは、この地球のこの砂漠化というか、この雨が降らないでこの草木が生えないでこの砂漠になって、この荒れ果てていく土地が増えてるっていうのは、地球全体からすればこの水がこの足りてないということですね。日本はこの水が豊かですので、水、きれいな水を飲めて、この 飲み水がこのお便所で流れてこの行くっていうのは当たり前みたいに思ってますけども、本当にこの世界の中で、この2割から3割ぐらいしかそのきれいな水が飲めるこの人はいないらしいですよね。たまにテレビで見てると泥水みたいのをこの飲んでいる泥水みたいなところで洗濯しているのを見るとですね、あれじゃあ洗濯なんないだろうと思うようなこの光景が当たり前にこのなってるんですよね。その泥水みたいなものをこの1日2時間も3時間もかけてそのこの頭に水を乗っけてこの汲みに行くというようなですね生活をしている人たちがいるということを考えると、私たちがその当たり前だと思っていることはその決して当たり前じゃなくてやっぱりその感謝をしなきゃいけない本当に天の恵みだなというふうにですね思うんですよね。前も話しましたけど私もちょこっと畑をするまではねもう雨の日ったらね嫌だな鬱陶しいなと思ってたんですけど畑するようになったら雨だ嬉しいな嬉しいなと思って、まあ、こんなに人間の心っていうのはその本当に、なんていうんですかね舛添さんじゃないですけどせこいもんかなと思ってそのびっくりするんですけども、あでもまあそれをすることによってですねあ本当にこの雨のおかげでですねこの自然っていうものがこの生きてるんだなということをですね初めてこの目を向けることができるということなんですよね。本当に、そういうことがいっぱいその自分の見えないところに隠れてるんじゃないかなというふうに思うんですよね。今この大聖人様のお見えさんを作ってるんですけどもう2年も前から作ってて、まあ、入院してたってこともあって2年もかかるっていう、もう最初はガンガンで削ればいいと思ってたんですけどだんだん作ってるうちにですね自分の顔とか自分の体がですねどうなってるのか知らないで生きてきたなということを初めてその分かったんですよね。だからただ掘ればいいっていうんじゃなくて人間の体がどうなってるのかですねじーっと見る観察することの方がですね時間がそのかかるっていうんですよね。だから自分の顔をこうやって触ってみたいですねそのまあいろんなこの参考になるお見えさんの写真も取り寄せて見るんですけど裏まで写ってませんからね、裏とか横が写ってませんからだから自分のこの体をですねその前後ろ横家内に撮ってもらってですねそれでああこうなってんのかと思って、そのことにすっごい時間がかかってですね60過ぎてですね自分の体がどうなってんのか分かんないで生きてきたということにもうびっくりしてしまうんですよね。だから本当にその自分人間っていうのは自分っていうものが何者なのかっていうことも分かんないで生きてるんだなということをですね本当にその改めてその感じて、もう中学生以来彫刻と思ったなんていうことはないのでその本当に自分でも無謀だなと思うんですけどもじっと見てですねああここはこうなってんだと思ってちょこちょこっと削って、ね、削った後にまた見てもうちょっとかなとかってこんなでやってるような状況ですので、あとどのぐらいかかるのか分かんないんですけども2年も3年もかかるのは当たり前だなと思ってびっくりこのしてるんですけども本当に不思議ですよね。もう大聖人様のこの言われるように本当に人間っていうのは人間を知らないで人間として生きてるんだなということをその感じるんですよね。本当にその人間ほどあやふやないい加減なものはないなと自分が子供だった時に60のその人を見てもう何でも知ってるんじゃないかと もう世の中のことは何でも分かってんじゃないかと思ったんですけど、自分が60になっても何も分かってないなっていうことを、あの人の分かってるようなふりをしてたんだなと思って、びっくりするんですけども、これじゃあもう死ぬ瞬間まで何も分かんないで、もう死んでいくんだろうなと思って、驚いてしまうんですけど、本当にそういうことなんですよね。で、この今読んだところはご本尊様のことを書かれてるんですけども、そのご本尊様っていうのはその諸法の実相っていうことをこの示されているということなんですよね。で、諸法って言ったらですね、この世の中にある全部の法ということですから、政治も経済もですね、天文も科学も医学もですね、その料理も風俗も家事に至ること、もういろんなことですよね。全部のことですよね。その一番中心の要がこの実相というそのことなんですよね。だから仏様だってそのこの世の中の全部のこの諸法というもののその事細かなことまで全部ですね分かってるはずがこのないわけですよね。地球が47億年ぐらい前にこの出来上がって、35億年ぐらいのところからその人間がそのゴリラか人間か分かんないような状態でこの出てきたというようなこともですね、その仏様は全くその諸法のこの全般全域にわたるまでその事細かに全知全能としてその神様みたいなふりをして全部知ってるなんていうことはその仏はこの説いていないわけですよね。だけども隅々まではこの具体的に分かんないけども、また遠い過去から遠い未来までその政治経済まで、政治経済がどういうふうになっていくかということまで仏は全部分かってるわけじゃないんですけども、一番の要が何なのかということはその仏様はその究明されてこの分かっているということを、その諸法実相、それを広げると一年三千というふうにこの言われるわけなんですよね。で、今読んだところは非常にこの有名なその御門なんですけども、このご本尊全くよそに求むることなかれと、この日妙御勢というですね、その非常に信仰に厚いその人にこの大聖人様がご本尊様を書いて、そのご本尊様を渡された時にこのご本尊様はそのこういうご本尊様なんですよっていうふうにこの説明をされた御所がこの御所なんです。で、ご本尊様を渡されたにもかかわらず、このご本尊様に対してこのご本尊全くよそに求むることなかれ、ただ我ら主上の法華経を保ちて南妙法蓮華経と唱うる胸中の肉弾におわしますなりと、ご本尊を渡してるのにこのご本尊様をよそに求めることがあってはならないというわけですよね。創価学会だったらこのご本尊持ってたらこの幸せになるからねと、もう返しちゃダメだよと、このご本尊に南妙法蓮華経って題目を唱えたら幸せになれるんだからというふうに、もう常にご本尊ってのはものだということをこの教えたと思うんですよね。で、ご本尊様というものを大聖人様がこの日妙御勢に渡しているにもかかわらず、このご本尊はただ我ら主上の法華経を保ちて南妙法蓮華経と唱うる胸中の肉弾におわしますなりと、あなたの命の中にこのご本尊様というものがあるんだと言うんですよね。と言われた方はびっくりしますよね。今ご本尊こうやって受け取ったのに、このご本尊様はあなたの命の中にあるんだよと言われたら、どういうことなんだ、今こうやってもらったのにというふうに普通は考えますよね。普通は考える。だからこのご本尊様、いつも皆さん方にお話しするように、このご本尊様は私たちの命を映しているところのこの鏡ですから、だからこのご本尊様は私たちの命っていうものは南妙法蓮華経のこの法、南妙法蓮華経の仏の命っていうものを諸法の実相根本として、そしてあなた方の命っていうものがこの存在してるんですよと、
あなた方の命の中心にはこの南無妙法蓮華経の仏の命というものが備わってるんですよ、ということをこの教えてくれているところの、つまりこのご本尊様の中身は私たちの命の中にこの備わっている命なんだということなんですよね。それを大聖人様はここに、このただ我ら至上の法華経を保ちて南無妙法蓮華経を唱うる胸中の肉弾におわしますなりということなんですね。この鏡は南無妙法蓮華経の法を信ずる心がないと、この命っていうものに南無妙法蓮華経の仏の命が備わってるってことは見えないということなんです。ね、信心してない人がこのご本尊を見ても、あら、私の命にも南無妙法蓮華経の命があるのかしらというふうに誰も考えませんよね。誰も考えない。つまり信ずるということがあって初めて映るんだということなんですよね。信ずる。ね。鏡だってね、もう私たちは人間だから、このちっちゃい時から鏡に見てますからね、鏡に映るっていうことが分かってるんですけど、だけどね、うちのあのこのお寺はあのまあ外から見るとこのガラスが鏡みたいにこのなってるんですよね。でそうするとね、朝の権行してるとね、その本当にね、そのたくさんのこの鳥の中でね、そのちょっと頭の悪い鳥がいてね、その必ずねガラスにねドーンとこうそのぶつかってくるんですよ。その大体同じ時間にぶつかってくるんですよね。でそれが鏡に映る自分の姿がこの敵だと思って、その自分の縄張りをこの守らなきゃいけないと思うんですよね。だからその自分のこの敵だと思ったものにその攻撃をこのするわけですよね。鳥のそのこの縄張り争いってすごいですよね。この間見たらね、カラスがね空中でこの喧嘩してる、空中戦をしてるわけですよ。カラス同士がすごいですよね。もうくちばしでガーッとやり合って、もうね片方がまあさーっとこう逃げていきましたけどね、カラスはすごいなってその体大きいからね迫力ありますよね。他の前こう小鳥もするのか分かんないんですけども、まあそのそういう場面は見たことないから分かんないんですけども、こうやってダーンとこうやってねぶつかってくるんですよ。大体3回ぐらいねこのぶつかってくるんですよ。分かんないんだね、自分の姿が映ってるとかね。で3回ぐらいぶつかってね、なかなか敵も手強いなと思ってやめるのかその鏡だって気づくのか分かんないんですけど、毎日ぶつかるから毎日同じ鳥がやってんだろうなんて、だから鳥っていうのは昨日こうだったなっていうことは考えないわけですよね。だ毎日初めてなんですね。だから本当にね、犬とか猫もそうですよね。3年前あいつにこういうことされたななんて思ってないんですよ。もう毎日ね、人間は5年前の恨みは忘れないとか思ってますけども犬や猫はめでたいですよね。毎日同じことを考えて生きてられるわけだからね。その分悩まないよね悩まない。だけどまあ何月何日にいじめられたとは思わないですけど、こいつは俺にはあんまりいい印象を持ってないなっていうのはちゃんと覚えてますから、そういうところはいかないようにこのするわけですよね。だから鏡っていうのは本当に自分の姿が映ると、ただ正面に立たなきゃいけないわけですよね。まあ信ずる信じないって信ずるということは正面に立たなかったら映んないわけですよね。それとか映しといて、それでこのしばらく外れて、さっき俺が映ってたからまだ映ってるかなと思って夢に行く人はいないわけですよね。外れれば映らないということはもうみんな分かってるわけですよね。だからそういうふうに だから動物っていうのは猿でもそのゴリラでも最初に鏡を見るとその混乱するわけですよね。何が起こったのかと、俺と同じような格好してるの、まあ、俺っていうよりも自分の顔がどういう顔かっていうこともみんな分かんないで生きてますから、びっくりするわけですよね。でそういうふうにこのみんなその鏡となってるんですよね。だけど人間は鏡見て見た時にもう格好でちゃんと右と左が逆に映るということをその分かってますから、その何も驚きませんけど、右と左が逆に映ってるということが分かんないその人はやっぱり困りますよね。今でも僕はなんていうんですかね、年取ってね、女の人はそういうことないのか分かんないんだけどね、耳の穴からね毛が生えてくるんですよね。耳の穴から。
全部が全部ね。
ええ。で若い時は、うん、そういう無駄な毛っていうのはこの短いうちにこの抜け落ちるらしいんですけど、年取ると、うん、その抜け落ちないでそのどんどん長くなってくるんですよね。それでそのなんていうんですか、身だしの身のためじゃなくて、ここに毛が生えるとですね、もうゴソゴソしてそれすごいその気になるもんで、そのピンセットでですねこう抜こうとするんですよね。だけど右と左がですねそのちょっと違うもんで、その自分が思うところにですねこうスッといかないんですよね。だそれがもどかしくてもどかしくてそのこう適当にこうやるんですけど、
それもでも受けるの楽しいんでしょ。
いや楽しいっていうよりもそのやっぱり右と左が逆に映ってるんだっていうことをその改めてその感じるんですよね。なんか顔色を見るぐらいだったら右と左が逆になってても何と思わないんですけども、もうここにっていう時にはそのやっぱりその思うようにいかないもんだなということをこう感じるんですよね。だからそういうふうに本当にその鏡っていうものをにこの映った姿っていうものをですね、本当に素直にその自分がこの受け止めるっていうことがそのできるということがですね、本当にその大事なことなんですけども、これを大聖人様はその忍法一家っていうふうにその言葉に置き換えてこの示されているわけなんですね。つまりご本尊様に向かってその正しいその信仰の心を持つということは、自分の生き方も南無妙法蓮華経にかなった生き方でなきゃいけないということになるわけですよね。ご本尊様だけが鏡じゃなくて、ご本尊様から外れてもそのご本尊様に示された南無妙法蓮華経の命というものにかなう生き方をしていかなきゃいけないということなんですよね。根拠をしている時だけその成仏の心を持てばいいという問題じゃないわけですからね。だからそうやって考えると、この大聖人様がこの南無妙法蓮華経日蓮というふうに書いてあるのは、この法華経の行者日蓮として南無妙法蓮華経と一つになった忍法一家の生き方というものをするということが仏っていうことなんだということを、このご本尊様は私たちに教えてくれてこのいるということなんですね。成仏っていうのは忍法一家なんですよね。忍法一家で大聖人様だけが忍法一家じゃなくて、私たちも忍法一家していかなかったら成仏にならないということなんです。で大聖人様にはこの南無妙法蓮華経の命を教えてくれる人がいなかったから、大聖人様は自分でその自下仏乗といって、自分で悟ってこの忍法一家っていうその成仏の境涯っていうものを得たわけなんです。で私たちは自分で悟るということできませんから、大聖人様の師匠の教えというものに導かれてその忍法一家していかなきゃいけないと。で大聖人様に導かれてっていうことが師弟一家ということなんです。師匠と弟子っていうものが一つになって導かれて、最後は忍法一家の成仏を遂げるっていう、だから師弟一家と忍法一家は実は同じことなんですね。で私たちは導かれていかなきゃいけないと。大聖人様は自分で切り開かれたということなんです。これが非常に大事なことなんですよね。だから忍法一家と師弟一家というものが一つになって、 そして私たちは仏成仏を遂げることができるということなんですね。だからこの導かれてその成仏する、導かれても私たちは大聖人様と同じその人生は歩めませんよね。大聖人様の真似をするということもできないし、小川さんは小川さんの人生、ね、藤谷さんは藤谷さんの人生、浅田さんは浅田さんの人生で、白鷺さんは白鷺さんの人生の中で南無法蓮華経の生き方をするということが大事なわけです。みんながみんなそのコピーをして、みんながみんな真似をして、みんながみんなそっくりになるということはありえないことなんです。絶対にありえない。だから小川さんは小川さんの人生の中で成仏を遂げる、ね、それが大聖人様の教えに導かれて、あ、大聖人様がこうやって生きた、自分は自分の人生の中でどうやって南無法蓮華経にかなう生き方をしていくということが大事なんだろうかっていうふうに、自分で成仏の道っていうものを切り開いていかなきゃいけないわけです、ね、そこが要するに忍法一家ということと、この指定一家ということの要するにこの一つ一体になった、二つで一つということのその大事なその言葉、言葉は違うけども指定一家も忍法一家も実はその中身というものは同じことだということが言えるわけなんですよね。これを九色神王神女の都とは申すないと、ね、九色っていう前にね、六色っていうのがね、その人間にはあるんですね。これはね、六色っていうのはね、その口とかね、体とか耳とか舌とか鼻とか心、この6つをね、その六色って言うんです。六色で、それよりどんどんどんどん深くなっていくと、この七色八色九色というふうになっていくわけですね。そうするとね、大聖人さんは御所の中にね、修行を場六式に持ち、ね、そして信心を九式に持てというふうにおっしゃってるわけです、ね、修行は今言ったところの白鷺さんなら白鷺さんの体、口、舌、鼻、心、耳、この6つですね。みんなそれぞれ持ってますから、だからみんなそれぞれに自分自身のこの信仰というものを自分の体を通して、心を通して磨いていかなきゃいけないわけですよね。だけどこの九色って一番その心の中の心の中の心の中の一番底の底の底にあるところのこの心っていうものは、この間のお香の時にお話ししたように、この世の中っていう神羅万象をまん丸のこの地球の球体みたいにしたら、この九色ってのはこの一番真ん中、真ん中な、真ん中、この真ん中っていうものは、この一番表面が要するに今言った六色ですね。で、六、体から心っていう風にして6つ中に入ってきますけども、そこからずーっと入って一番真ん中のところのこの九色っていうところは、実は自分でも忘れているような心の一番深い部分です。この深い部分っていうのは、あんただんだん年取ってお父さんに似てきたね、おばあさんに似てきたねっていう風に自分でもどうすることもできない心の部分っていうものがあるわけですよね。つまり全部の命っていうものにつながっているところの、要するに自分っていうもののこの自分の運命っていうものをのこの定めとしてこの備わっているところの一番根本の部分ね、ここです。だから小川さんの一番深い部分っていうのは、小川さん個人ではできてないわけです。お父さん、お母さん、おじいさん、おばあさん、兄弟ね、生まれたところの環境、生まれたところの時代、全部つながってるわけです。全部つながる。だから自分のものであっても自分のもんだけじゃない、全部につながっている中心ということになりますね。この中心は要するに全部の命の中心ですから、 だからそこの全部の命の中心がこの南妙法蓮華経ということなんですね。南妙法蓮華経だからここは自分のものでもあるし、みんなのものでもあるということになりますね。地球の一番真ん中っていうのはね、今ここの小川さんのこの土地はもう契約書を交わして小川さんの土地ですけども、このずっと地球の真ん中に向かってずっと掘ってったら、このね地球全部に住んでるね何百億もの人間が俺の土地だ俺の土地だっていうふうに言ってても、一番真ん中のところはもう分配することはできませんよね。もう火の塊になってるところ、俺のもんだって言って持ってこいよ、こういう方がないわけですから、この真ん中の部分っていうのはもう一点ですから、だから自分のもんだなんていうことは言えませんよね。つまりみんなのもんです。みんなのもんなんです。中心はみんなのもんでなきゃいけないということになりますよね。だから表面で喧嘩してる場合じゃないわけですよね。みんなの原子爆弾で地球を何十回って爆破する爆弾をみんなが持ってるってそんな何十回って、一回爆発したらおしまいなんですから、地球は一回爆発したらおしまいなんですから、だからそんなことやってる場合じゃないんですよ。やってる場合じゃないのに、俺の方がお前のとこ、お前の国よりも、何十発も多く持ってるんだって言って、その脅し合ってその生きてるわけですよね。すっごいくだらない、その使えないものを一生懸命持って脅し合ってるというすごいくだらないことをやってるわけなんですけども、この一番真ん中のところね、そこが九色神王神女の都とは申したりとね。そして十戒具足ね、地獄ガキ畜生修羅人間天上消耗円覚菩薩仏っていう十戒っていうものは、十戒一戒もかけず一戒にあるなりっていうことは、地獄界の中にも十戒の仏戒があると、仏戒の中にも地獄界があると。で仏様の心に地獄界はなかろうって言っても、この世の中のに存在しているところの命っていう全ての命はみんな十戒でできているということなんです。みんな十戒でできてるね。だから仏戒にも地獄戒があり、地獄戒にも仏戒があると。そして百戒千女、一年三千っていうふうに、この神羅万象の命っていうもののこの広がりっていうものがこのあるんだと。だからこれによって曼荼羅とは申すなり、曼荼羅ということは神羅万象の諸法の全ての命っていうものがこの小さく見えるご本尊様に全部収まっていると、全部表されているということなんですね。それがこの間お講で話したように、神羅万象を大会とすれば、私たちの命は一滴のこの水滴のようなものだと。このご本尊様も水滴のような小さなものですけれども、この水滴のような小さなご本尊様に神羅万象の曼荼羅として一切のこの諸法のこの姿っていうものが凝縮されて、この南妙法蓮華経の仏の命を中心に表されているということなんですね。だから輪廻具足とも功徳重とも名づくるなりと。功徳重というのは塊ということですよね。功徳の塊ということなんです。これは創価学会の言う拝めばいいことがあるからっていう功徳じゃなくて、この功徳は南妙法蓮華経の真実の法という功徳がギュッと凝縮されているのがこのご本尊様なんだと。だから私たちの命も全部の神羅万象の命っていうものに関わりを持った一滴の凝縮した命なんですね。私の命は私の命だっていうことじゃなくて、神羅万象の命が私たちの命に詰まってると。だからそういう意味からすれば、 私たちの命も輪廻具足で苦毒獣なんですということになりますね。このご本尊もただ信心の字に収まりで維新特入とはこれなりね。維新特入、法華経の秀本の中に書いてありますけれども、真を持っていることを得ね、信ずるという心がなければ、先ほど言ったようにこのご本尊様がそういう法というものを表した本尊であるということは誰もわからないということなんですね。それが証拠に創価学会がこのご本尊に難病法蓮華経って唱えれば幸せになれるんだという現世利益の対象物として、このご本尊をこの考えてそうやって教えられてきた、またそれを信じ込んでいる人たちは、このご本尊様が輪廻具足で苦毒獣のこの真羅万象の命の中心を表している本尊だということは誰もわかんない。私たちの命のこの中にこそこの南妙法蓮華経の本尊というものがこの備わってるんだということを分かってないんです。だからあの人たちは成仏って言っても絵空事なんです。そんなことよりも病気が治る、お金が儲かるということの方が要するに大事だと。成仏なんてそんな絵空事のことを言ってて誰が信心するんだとね、いうふうにして、その成仏ということももう全くそっちのけでこの信仰というものを考えられてこのいると、それが信心だと思い込んでるということなんですよね。先ほど言ったように成仏というのは南無法蓮華経のこの法というもの、道理というものにかなった生き方をする。どんなに苦しいことや悲しいことや辛いことがあったとしても、私たちの命には南無法蓮華経の仏の命というものが備わってるんだ、みんな連なってるんだとね。だからこの命というものを大切にして、この南無法蓮華経にかなう生き方というものをして乗り越えていかなきゃいけないんだという、その生きる勇気というものをこの南無法蓮華経の信仰の中において得ていくということが一番の功徳なんだとね。どんなに元気な人であっても最後は病気になる、どんなに立派な人であっても最後は死ななきゃいけない。だけどもそこで絶望というものを感じるんじゃなくて、この命というものは南無法蓮華経の法によって永遠成就なんだという、その思いを持って胸を張って亡くなっていくということができるということ、また新しい南無法蓮華経の縁というものを結んで南無法蓮華経の命というものをこの全ての命に伝えていくことができるという生き方というものができるんだということ、そのことをこの得られるということが、このご本尊様に信仰するその心というものの中において、この唯一初めてこの湧きいずるようにしてこの見出すことができるのは、この大聖人様の示されたところのこのご本尊様の信心しかないということが言えるわけなんですね。だからぜひ私たちは創価学会の時にこの間違ったこのご本尊様に対する信心の姿勢というものを教え込まれてしまいましたけれども、大聖人様の説かれているところのそのご本尊様に対する教えというものは、今読んだところの御書というものを通して、また他のこのご本尊様を説明しているところの御書というものを通して、私たちがこの信仰するこのご本尊様と自分の命っていうもののこの一体になったつながりっていうものをその感じることのできるこの信心を大事にしていってもらいたいということをお願いする次第であります。